もしもし、テレホン人生相談です。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
はい。今日はどんなご相談ですか？
私が、ギャンブルにハマってしまって、どうしてもやめたくて、ざっくり言うとそういう相談内容なんですけど。
あなた今おいくつですか？
32です。
はい。ご結婚なさってるんですか？
はい、2回。
で、今は独身。
今、
旦那さん、一度離婚なさったんですね。
あ、そうです、そうです。
はい。旦那さんおいくつですか？
同い年です。
はい。お子さんはいらっしゃるんですか？
はい。二人いて、
はい。
長男が、小学校4年生。
4年生、はい。
下の子が、女の子、年中。
年中さん、5歳ですね。はい。で、ギャンブルにはまったっていうのは、いつからですか？
10年前ぐらいに。
はい、
パチンコ店でアルバイトを始めまして、
はい、
パチンコの仕組みが分からなくて、一緒に働いてる人が、台の仕組み分かるように、一緒にパチンコやろうよっていう誘
い
をしてくださって、
で、
まあ、勉強がてらじゃないですけど、やりに行ったのがきっかけなんですよね。もうがっつりハマってしまったのが、まあ、6年前に、社交不安障害っていう。
社交不安障害、人と交わるのが不安だっていうことですか？
あ、そうですね。
病気になったんですね。
はい。薬飲んでて調子良かったんですけど、下の子を産んでから、4年前にうつ病を発症しまして、から、一気にハマってしまいました。
ああ、うつの状態で、パチンコにはまってしまったってことですか？
そうですね。もうなんか居心地がいいっていうか、嫌なことも忘れられるしとか、
そうなるとお家のこととか子育てとかはどうなるんですか？
朝やることはバーッとやっちゃって、で、その開店時間に合わせて家事をやって、で、子供たちが帰ってくるまでパチンコやってて、子供たちが帰ってきたら、また夜ご飯作ったりとか、そういう、宿題見たりとかも、
じゃあ、ちゃんと子育ても家事もできてるってことですか？
そうですね。要は、子供たちがいない間にやってるっていう感
じ。ご主人ってそういうのご存知なんですか？
主人は知ってます。できればやめさせたいとか言うんですけど、その精神科の先生は、なんかいきなりやめるのはできないとしても、例えばお小遣いの範囲内とか、行く回数を減らすとか、そういうところから始めたらいいんじゃないっていうふうには言っていただいたんですけど、私の場合、1円パチンコと4円パチンコがあって、
玉が1個1円のやつと4円のやつとあるわけですか？
はい。
は
んで、それで私は4円の方をやっていて、4円でこう、要は当たると、まあ1個4円なんで、当たったら返ってくるじゃないですか。でもその分、こう、投資が多くなる。
あ、そうですよね。使いますよね。
で、クレジットカードでキャッシングしたり、生活費に手出したりしてるんですね。
あらら、生活費に手出してるんだ。
はい。
そりゃ良くないですね。
はい。
いくらぐらい使っちゃうんですか？
銀行にあれだけ使っちゃうとかありましたし。
あら。
パチンコやってて、足りなくなったと思ったら、クレジットカードでキャッシングしたり。
今借金とかいくらぐらいあるんですか？
借金は、まあ、そのクレジットカードでキャッシングした分なんですけど、10万まではいかないかなって感じなんですけど。
あ、10万よりも少ないんですね。
はい。
どんどん膨れ上がるもんなんでしょ、ああいうのって。
そうなんですね。
それをあなたはやめたいと思ってるわけですね。
そうなんです。で、そのパチンコ店に掲載されてる、相談窓口みたいな、のめり込んでしまったらこちらまでみたいな。
あ、そういうのも貼ってあるんですか？
貼ってあるんですよ。そこに電話して相談して、もう、やっぱり、 4円パチンコがやめられないっていうか、どうしてもなんか行っちゃうんですよね。
飲み込んだらこちらまでのところに連絡したら何て言ってくれるんですか？
まあもう今の時代は、昔みたいに、今パチスロで食べてた人がいたような時代ではないですし、4円パチンコやったとこでね勝てないし、まあ今のこの病気があって、いきなりやめるっていうのは難しいので、まあ、精神科医の先生が言ってた通り、まあ、1円パチンコとかで気晴らし程度にお小遣いの範囲内でやったらどうですかっていうことですか。
ああ、その、まあそれはパチンコ屋さんが言うことですからね、やめろとは言わないわね。
ああ、そうです
ね。なんとかやめないといけませんよね。この前に一度離婚なさってる時は、その時もギャンブルだったんですか？
あ、そうですね。その時も、働いてたパチンコ屋さんで知り合った男性で、で、2人とも一緒にパチンコをやってたりしてて、で、子供が生まれて私は行かなくなったんですけど、で、その時の元旦那は、辞めれんっていう、まあ、どんどん借金まみれになっていって、で、喧嘩が絶えなくて、で、まあ、ちょっと暴力とかも出てきたので離婚みたいな感じになったんです。
はあ、じゃあ前の旦那さんもパチンコ漬けだったわけですか。
ああ、そうですね。
今の旦那さんとはどうやって知り合ったんですか。
6年前に、まあ、シングルマザーの時に、職場で、知り合って、で1年交際して、結婚しました。
ってことは上のお子さんは前の旦那さんのお子さんなんですね。
あ、そうです、そうです。
で下のお子さんが今の旦那さんとのお子さんなんですね。
はい。
ああ、そうか、なるほど。そうすると余計にちょっとこうお子さんたちも複雑だからちゃんと面倒見てあげないといけませんね、本当に。そうか、これは本当にちょっと深刻だな。ちゃんと直さないといけませんよ。
はい、
はい、じゃあちょっと先生に聞いてみましょうか。
はい、
だから今日のご相談はとにかくご自分のギャンブル癖というかそれをやめたい、どのようにしたらいいかっていうことでよろしいですね。
はい、
はい、わかりました。今日の回答者の先生は弁護士の大迫恵美子先生です。先生よろしくお願いします。
はい、もしもし。
あ、もしもし、よろしくお願いします。
はい。大変深刻なお話だと思うんですけど、
はい、
まあおそらくね、ギャンブル依存症っていう病気ですよね。で、ギャンブル依存症を治す専門のお医者さんっていうのはいらっしゃいます。
は
い、
あ、
だから本気でね治そうと思ったらそういうところにかからなくちゃいけないと思うんですけど、私は専門家でも何でもないし、そのギャンブル依存症を治す、ということについて知識を持ってるわけじゃないですけど、どんな依存症も似たようなところがあるとは素人考えですけど思っていてね、例えばアルコール依存症の人に1日少しだけでいいにしておきなさいっていうようなね、これはもうダメだって言われてますよね。つまりそのちょっとでもやればね、抑えられなくなってしまうので、もうそれをやめるんだっていうことに決めたらね、本当にきっぱりやめないと、近づかないようにしないと、なかなかその理性でちょっとだけにしておきなさいっていうのはね、アルコールとかタバコなんかもそうだと思うんですけど、禁煙はできても節煙はできないなんていう言葉がありますけど、少しだけにしときなさいっていうのは一番難しいんじゃないのかなと思いますよ。パチンコ屋には近寄らないっていうぐらいの必要なんじゃないのかなとは思いますけど、まあただそういうふうにするにしても何にするにしてもちゃんとした治療を受けながらね、専門家のアドバイスを聞きながらじゃないと、素人考えでやってもなかなかうまくいかないかもしれないなと思います。あなたという人間がね、まさか一人のあなたという人間が パチンコに振り回されるために存在するわけがないのでね、それ以上に何もその自分の何て言うか意味っていうか生きがいというかその自分の価値というかね、まあそんなに人間は誰でも自分の価値を毎日毎日自覚しながら生きてる人はいないですけど、例えばまああなただってそのお子さん2人いてね、まあその今かろうじて踏みとどまってるのかなと思う部分はお子さんの世話をしなくちゃいけないという気持ちはあるわけでしょ、
はい、
そのお子さんを家に閉じ込めて出かけて行ってパチンコするっていうところまではまだ行ってないのでね、
はい、
それはでも分かんないですよ、こんなこと続けてるとそういうふうになりやすくなっちゃうのでね、
はい、
だけど今の段階はまだお子さんの面倒だけは見なきゃいけないっていうふうに踏みとどまってますので、
はい、
それはやっぱりお子さんの面倒を見る自分っていうものの価値をね、ちゃんと自分で認めてるし、そしていくらパチンコに夢中になっててもちゃんと帰ってきてお子さんの面倒を見るということができる自分はちゃんとした人間だなっていう気持ちが多分あると思いますよ、あなたの中にね。そういうものもなくなっちゃうと本当に大変なことなんだけど、ちゃんとやっぱりそういう踏みとどまってるところがあるということはね、あなたはやっぱり自分が人間としてするべきことをするものなんだっていう、まあ、価値観もあるし自分をそういうふうに認めてるっていうことがあると思うんですよ。そういう部分を大事にしていかないと、まあ、何もなくなっちゃうともう本当に自分のことも嫌いだし自分の周りの生活も嫌だし自分のその現実社会に帰りたくないって、だからパチンコのことだけ考えてもう勝ったり負けたりでね、その気持ちがドキドキしたりするのをずっとこのまま浸っていたいなんていうふうになっちゃうと、もう本当にそれは何のためにね生きてるのか分かんないような感じになりますよね。でもそういうふうになっていくようなものではあるんですよ、このギャンブルっていうものはね。ギャンブルって、まあ、何のためにあるのか分かんないですけど、まあおそらくなんか昔その狩りとかをしてた時のね、その動物的な本能みたいなものを思う存分こう燃焼させるような何かそういうそのすごく心の奥底を刺激するようなものなのかなと思ったりすることもありますけど、全くの素人考えですけどね、まあ、弁護士である私のところにこのギャンブルにハマってる人が来るっていうのはもうほとんど間違いなく破産事件なんです。お金を使い果たしてね、借金も、もうできる限りやってしまってもうどうにもならなくなって、破産をするという時に、まあ、弁護士のところに現れてそこで話を聞くとそのギャンブルに、まあ、夢中になってたっていうことが分かるんですけど、まあ、そういう方のお話聞いてるとね、やっぱりこのギャンブルっていうものはすごく依存症になりやすい、まあ、嫌な恐ろしいものだなっていう感じがするんですけど、まあ、あなたのお話聞いてるとやっぱりそういうふうになってるんだなと思います。ちゃんとねまだそのお子さんたちのことだけでも何とかしようと思ってますので、あなた自身がね、それはとてもいいことなんですよ、
はい、
そういう部分さえもなくなってしまったら大変なことなの で、
そうです、
ね、今のうちにもう直すという気持ちになっていただきたいなと思います。
はい、わかりました。
もしもし。
あ、もしもし。
頑張って直してらっしゃる方たくさんいらっしゃいます。
あ、はい、
うん、あなた一人が特別じゃない、ちゃんと本当に頑張ってやってらっしゃる人もいるから、
はい、
で直ってらっしゃる人もちゃんといますから、
はい、
何よりもご主人とお子さんのためですよ。
はい、
はい、ね、じゃあもう勇気を持って始めましょう。
わかりました。
はい、頑張ってくださいね。
ありがとうございました。はい、
はいはい、失礼します。
ありがとうございます、
はい、
失礼します、
はい。